皆様おはようございます。倒れるかもしれません。緊張でございます。今回奨励をするということになりましたので、木下先生の本当に準備された説教ではありませんので、また足らない点もたくさんあると思いますけれども、その奨励ですが聞いてください。この奨励をするということになってですね、このない頭でいろいろ考えました。で、生活習慣病でですね、毎月医者に通っています。高血圧、糖尿病、それからいろいろ他にもあるんですけども、で医者行くと酸素飽和でこうねやると一応 100% は出るんですけども、どうもその酸素の量がですね頭の方に回ってないので、ボケたことを言うと思いますけれども、どうぞお聞きくださいますようにお願いいたします。で今日の聖書の箇所であります。これは何を皆さんにお話したらいいかなと思って考えておりまして、コロナがあり、教会の活動もできないから特典も伝道集会も、春と 秋とやっておりましたけれども、2年間やっておりません。でそういうこともあるし、それから、ウクライナの侵略ですね、ロシアによるウクライナ侵略があって、いろいろなことを考えまして、どういう話をしようかなと思っているうちに、ふっとその良きサマリア人の話を思い出しました。で 何も関係ないんですけども、そういう意味で皆さんにお話をしたいと思います。でこの中で言葉の中でですね、良いサマリア人っていうそのゴミ出しがあるんですけども、先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた律法の専門家というありますけども、律法の専門家っていう言い方ですけれども、これはルカによる福音書だけですね。あとはもう律法の専門家というのは、律法学者のことであります。でここだけでルカではですね、律法の専門家という言い方をルカだけがしています。そのことも覚えてください。それから、まずそこで先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた、その律法の専門家と言われる、律法学者との対話の中でですね、主イエスが語られた例え、それがこのサマリア人の例えであります。この例えには本当に永遠の命を受け継ぐ、自分のものとして受けることができるでしょうかというその秘訣がですね示されています。で律法の専門家、律法学者はですね、主イエスに逆に問われて言っています。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人、隣人を自分のように愛しなさい。で聖書これを見ましてですね、前の昔の新改訳の聖書を見てみました。そこにはですね、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよと書かれてありました。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと書いてあります。 そのように律法に書いてあるよと律法学者が答えます。要するにそれを実行すればいいというのです。じゃあこれ 何を意味しているでしょうか。結論から言いますと、神を本当に真剣に礼拝しなさいということです。そして礼拝する者は隣人を愛して生きる、隣人を愛して生きること、それが永遠の命につながる、それが永遠の命の現実です。で、主イエスを通して神と共に生きる、これが私たちが新しい命に生きる姿です。ですから神を礼拝する者は神に感謝して生きる、その感謝は本当に隣人を愛することによって示されると思います。この律法の専門家も神を礼拝する人でした。そしてもちろん永遠の命の道を知っておりました。主イエスが彼の答えに対してですね、正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られると書かれています。主イエスはこの律法の専門家が本当の意味でそのことを実行していないなということを見抜かれていました。しかしこの本人はですね、自分は実行していると思っていました。で、この時の彼のその実践はですね、本当にこの戒めを礼拝の旅ごとに暗唱するだけ、暗唱するだけ御言葉を、人間の頭っていうのは暗唱しながら、もう慣れた言葉バババと言いながらですね、他のことを考えたりすることができます。ただそのことですね、その戒めのその暗唱することであったわけです。そして彼もその隣人を、隣人を愛して生きているつもりでありました。ただその隣人を愛する人をですね、自分で決めることができると理解していたと思います。で、彼の隣人というのは同族のユダヤ人であったとあったわけですね。そこで彼はその自分を正当化しようとして、この言葉の中にありますように、では私の隣人とは誰ですか、では私の隣人とは誰ですかと問いました。そこで主イエスが例えをお語りになったのであります。ここは先ほどお読みいただいてですね、本当に例えばよくわかる、例えそのものはわかりやすいと思います。その分かりやすい話をですね、もう一度ちょっとよく見てみたいと思います。で、ある人がエルサレムからエリコに下る道で追いはぎ強盗って言って、追いはぎにあった、襲われて殴られて半殺しにされて道に捨てられている、この人はユダヤ人でありました。するとそこにある祭司がたまたま下ってきました。下ってきたということですから、本当にエルサレムでの仕事を終えてですね、エリコに帰る途中であったんでしょう。祭司と言われる人はエルサレムの神殿で神礼拝のために仕える人です。礼拝の指導者という点で言えばですね、教会の牧師のような立場であったのと思われます。で、この祭司はその半殺しにされているそのユダヤ人を見ましたけれども、道の向こう側に を通ってですね、彼を無視して立ち去っていきました。本当にちょっと関わりたくないなという、誰でもあると思いますけど、警戒してですね、厄介事を嫌がって警戒してということでありますけれども、まあ当時はその暗い道でですね、倒れた被害者のふりをして、待ち伏せしてですね、解放するために立ち止まった人を襲ってですね、罠にかけるという追い剥ぎの手口もあったと言われています。ですからこの祭司は自分の身の安全のために立ち去ったのだと思います。彼なりに本当にもっともらしい理由があるわけでありますけれども、それで済むかという問題です。次はレビ人です。この人もその場所に行きましたけれども、その人を見ると道のもやはり向こう側を通っていきました。レビ人は祭司ではありませんが、やはり神殿の礼拝に仕える人で、神殿礼拝のための働きを担っている人でありますので、ユダヤ人の間でも社会的な地位のある人で、隣人を愛する模範のような人々であったと思います。けれどもここでも祭司と同様の理由で彼も立ち去ってきました。本当に今の時代なら救急車を呼ぶとか110番するとか、そういう対応もできるでしょうけれども、じゃあその私たちも救急車を呼ぶとか110番するとかあると思いますけれども、その救急車が来るまでどうしようかという話になりますけれども、ところが3番目の旅人であるサムライ人がそばに来ると、その人を見て哀れに思い、この哀れというのは本当にかわいそうという意味ですね。新改訳の聖書には哀れではなくてかわいそうと書いてありました。かわいそうに思い近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せて宿屋に連れて行って介護しました。それだけではなくて、翌日になると自分は旅を続けますが、デナリオン銀貨2枚を宿屋の主人に渡して、この人を介護してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払いますと語り出ていきました。当時ユダヤ人はサマリア人を軽蔑差別しておりました。でこれはなぜかって言いますとですね、いろいろあると思いますけれども、そのサマリアという名で知られるパレスチナの地域に住んでいた人のことをサマリア人と言いますけども、その地域の出身者を指します。でサマリア人は、混血のユダヤ人であったと言われています。彼らは他のユダヤ人とは異なった仕方で神を礼拝していたということであります。それだけのことかなと思いますけど、ユダヤ人とサマリア人とは互いに憎しみ合っておりました。それは本当にその彼らの礼拝の仕方が違うということが理由かなとは思うんですけれども、本当にもう差別軽蔑をしておりました。けれどもこの時そのサマリア人はですね、この人の傷ついたこの人に近づいてですね、その人を見て哀れに思った、かわいそうにと思いました。この例えで私たちは 祭司とレビ人はダメやなってもうよく思いますけれども、簡単にそんなことは私たちには言えません。この人たちも神と隣人を愛する生活をしていた人々です。しかしその時に自分の安全を第一に考えてですね、通り過ぎるかどうかを判断をしました。自分が大事、自分大切っていうことですね。で、神礼拝と隣人を愛すること、まあ、隣人愛と言いますけれども、どねびりと愛すること、神礼拝と隣人を愛することに優先する、最も大切な戒めは自分を守ることになる。確かに自分を愛するように隣人を愛するのでですから、自分を愛さなくてはいけません。そうであるなら、この律法の専門家、律法学者はね、ここでイエス様の答えにそのように言えばよかったんです。最も大切なのは自分です。そしてそれから神を愛することと、自分を愛するように隣人を愛することですが、自分がそれで被害や損害を受けない程度にであります。そのことを言えばよかったけれども、このサマリア人はユダヤ人もサマリア人もない、困っている人がいる、死にそうな人がいる、意識もなかったかもしれません。彼に本当に救急の処置をしてですね、今でいう本当に、救急車になりました。サマリア人は神を愛し、自分を愛するように隣人を愛する、この律法を本当に実践したのです。そして律法の専門家に主イエスは、誰が追い剥ぎにあった人の隣人になったのかと問われました。彼の意識は同族のユダヤ人が自分の隣人でした。彼はここでイエスの質問にわざとサマリア人ですとは言いませんでした。まだ人種的な偏見があったからであります。主イエスによる隣人への愛は国境や人種を超えます。また本当に偏見や差別を超えます。律法学者もユダヤ人には親切にしていたでしょうけれども、祭司とレビ人のように神と隣人への愛も結局は自分大切、自分あってのことであったのです。しかし危険を冒してまで倒れていた人を助けるようなことをできるでしょうか。ここでサマリア人の姿を示した言葉、その人を見て哀れに思い、彼を見てかわいそうに思いという言葉ですね。その言葉は、ルカの福音書の7章を、見ていただきますと、そこに書いてあります。115ページを、一言ですね、7章の13節、主はこの母親を見て哀れに思いというふうにここに書かれております。哀れに思い、かわいそうに思い、 かれています。これが主イエスの姿として語られています。またルカの15章には有名な放蕩息子のことですね、139ページですかねに書かれています。放蕩息子のこれは20節ですね、15章の20節、一言ですね、そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていないいたのに、父親は息子を見つけて哀れに思いと書いてあります。かわいそうに思い走り寄って首を抱き切腹したと書いてあります。そういうふうに子と息子の迎える父の姿として示しています。哀れに思うサマリア人は主イエスと神の愛の姿を描いているわけです。この愛の技は主イエスを通して神が示された哀れみを示しています。そして何よりも主イエスご自身が私たちに示してくださった愛の姿です。そして私たちはそのために主イエスはご自分を犠牲にされる十字架の道を歩まれたのです。そうであれば私たちは誰が私たちの隣人隣人になってくださったんでしょうか。私たちの隣人隣人、その方こそが本当に主イエスキリストです。そして主イエスキリストが本当に私たちを愛し、私たちの傍らに立って、今教会で礼拝をしておりますけれども、教会へと導いてくださった、私たちと言いますか、自分自身に例えますですね、主イエスが私の隣人になってくださって、主イエスが私を愛してくださって、私の傍らに立って私を教会へ導いてくださった、私を罪と死から救ってくださった、救い出してくださいました。そして主イエスは律法の専門家に言われました。言ってあなたも同じようにしなさい。できるでしょうか。このイエス様の愛に生きるただ一つの道、永遠の命を受け継ぐただ一つの道があります。それは主イエスに従って歩むことです。あなたも主イエスに従いなさいと、主は律法の専門家を、そして私たちを、私を招いておられます。イエス、主イエスが私たちのために自らを犠牲にして隣人になってくださいました。だから私たちは本当に生きるものとされました。その主イエスキリストに感謝して生きるときに、この神様の愛の道がそれぞれ一人一人の生活の中で開かれていくのではないでしょうか。 お祈りいたします。主よ、あなたご自身が私たちの隣人となって私たちを愛し、私の傍らに立ち人生の土台となってくださったことを心から感謝をいたします。どのような時代になろうとも、またどのような時もあなたにしっかりと土台を置いて生きることができますように、主イエスの御名によって祈ります。アーメン。